手上げ駅一番出口。手上げ駅到着。道路を挟んで左手奥に見える施設が手上げ浄水場。私たちが目指してるのはその反対。ここから右に道沿いだね。手上げの地名の由来にはあの源義経が深く関わってるんだって。義経が鞍馬を出奔して平泉に向かう途中にこの辺りで平家の一団とすれ違った時に平家型の馬が跳ねた泥水で牛若丸の衣服が汚れたことから蹴り上げ、転じて蹴上げ。あ、見て見て、ここからでも蹴上げインクラインのレンガが見えるよ。本当にすぐ目の前なんだね。あのくぼんでるところが南禅寺の方に行けるトンネルだね。ただのトンネルじゃなくてねじりまんぽって呼ばれてるの。聞き慣れない言葉だよね。気になって由来を調べてみたんだけど、実際にトンネルを覗けばその意味がわかるよ。ほら見て見て、すごーい、本当にねじれてる。吸い込まれるような螺旋状って感じだね。この螺旋状の耐震工法と線路の下のトンネルを意味する方言マンポを合わせてねじりマンポって言うんだって。あとこれ天書体で書かれてるから分かりにくいんだけど、上のところに有感奇想と書かれてるでしょ。京都を発展させた琵琶湖疎水を指揮した北垣国光知事の言葉で、優れた眺めと素晴らしい考えという意味なの。トンネルを抜けてそのまままっすぐ行けば南禅寺に着くんだけど、ちょっとインクラインの線路も見ていこうよ。右手に登れば蹴上疎水公園に出るから、そこから線路に出られるはず。蹴上疎水公園にはこの琵琶湖疎水計画の立役者だった田辺作郎博士の銅像もあるの。恵比寿川船だまりにある北垣国光知事の銅像と合わせて近代京都の重要な場所だったことがわかるよね。蹴上といえば今はもっぱら桜と紅葉の名所だけど、昔は京都の物流に欠かせない場所だったの。このインクラインは高低差のある水路をつなぐ設備で、明治20年に工事が始まって4年後の発電所の稼働と同時に運用を開始。長さは582メートル、幅は22メートル、世界最長のインクラインだったの。当時は北陸方面からの運送は船で滋賀の大津に集めてから牛車で山や峠を越えて運ばれてたから、この水運は京都の町に革命を起こしたんだって。道路設備が進んだ昭和初期まで約半世紀にわたって京都の生活を支えたの。綺麗な観光地にも歴史ありだね。それに見どころは線路だけじゃなくて、さっきねじりまんぽでも見た石積みもポイント。石材は見ての通り花崗岩系なんだけど、積み方が部分的に違うんだ。浄水場の工事だったり、さっき降りた蹴上駅の地下鉄工事だったりで何度も積み直されていて、建設当初の石積みはねじりまんぽから約10メートルと民家の裏側部分の23メートルのほんとごく一部だけなの。線路の頂上に見える木造の船が実際に使われていた輸送船の模型で、滑車に乗せてこのインクラインを反対側の河口まで運んでいたんだって。頂上から見ると爽快だね。本当にまっすぐレールが引かれてる。スタンドバイミーごっこができるよこれ。子供の頃好きだったんだよね。男子3日合わざれば刮目してみよって言うけど、ほんと子供の頃の一日は価値があるよね。私たちも負けないくらい一日一日を大切にして成長したいね。
大好きな人と一緒にいるだけでいい。
それだけで怖いものなんてない。本当にスタンドバイミー通りだね。私たちは自分たちを知り、どこへ向かっているか知っていた。なんちゃって。
さて、名残惜しいけど、南禅寺行こうか。ねじりまんぼの先をずっと道なりに行くと着くはずだから。側溝に水が流れてるだけなのに、なんだか和む音だな。今回の旅行だけどさ、親にはちゃんと話してきた？実は私、友達と旅行って言ってきちゃって、スタンドバイミーの話してたら急に思い出しちゃった。なんか恥ずかしくて。こんな経験ないし、素直に話していいものなのかわからなくて、結局嘘ついちゃった。通ってる道場に妹みたいな子がいるんだけど、その子にだけしか話してきてないんだ。でもバレちゃうんだろうな。その時は一緒にお父さん説得してね。あ、ここがあのコンチン。家康の参謀だった寺大名、金地院崇伝が住職だったお寺。有名な武家諸法度とか、江戸幕府法の制定に深く関わった人だし、大阪の陣のきっかけを作った宝光寺証明事件でも暗躍したって言われている、江戸時代を語る上では外せないスポットなんだけど、今日は南禅寺が優先。また今度行こうね。この角を右に曲がって、突き当たりを左に曲がったら南禅寺。昔はこんな区画じゃなかったんだろうけど、これだと横屋がかりだよ。これから行く南禅寺は、正しくは太平広国南禅寺という名前で、もともとは鎌倉後期、元寇の直後に亀山上皇の名で建立された臨済宗のお寺なの。それと気づいたと思うけど、他のお寺と参道が違くて、奥に見える直視門が昔の正門だったの。だから直視門から東にまっすぐ参道が伸びてるんだ。私たちが入ってきた門は、昔は入り口ではなかったということだね。この三門、あの藤堂高虎が大阪夏の陣で戦死した藩士を弔うために寄進したと言われているの。上に登れるようになってて、京都の絶景を見渡せるんだけど、床が外に傾いていて、足がだんだんと外に滑っていく罠があって、昔登った時に怖い思いをしたから、私はパス。君といれば怖いものなんてないってさっき言ったけど、それは精神的な話で、物理的に怖いものは怖いのです。あ、笑った。私だって女の子なんだから。もう。ほら行こう。一番奥に見えるのが八頭かな。となると、あそこに臨済宗のトレードマーク、雲流の天井図もあるよね、きっと。早く早く。
あれ、中には入れないのかな。天龍寺みたいに一般開放してないから、隙間から覗くしかないんだね。
どれどれ。おお、すごいね。天龍寺とはまた違った迫力。同じ東洋系の龍だだけど、こっちは宝玉を持ってるね。龍に年齢があるのかわからないけど、こっちの方が熟年って感じがするな。あの宝玉、7つ集めると願いが叶うのかな。
冗談。
そしたら、南禅寺の代名詞、水路閣に行こっか。南禅寺の水路閣は、ローマの水道橋をモチーフに、田辺作郎が風景に溶け込むように作っていて、この水路閣を通って、さっきのケアゲインクラインにつながってるんだ。まだまだ現役の水路閣で、今でも京都市民の飲み水になってるの。あ、見えてきた。あのレンガ造りの建物が南禅寺水路閣。明治初期に日本人だけで設計、施工されたすごく貴重なものらしいよ。2時間サスペンスでよく登場してるらしいから見覚えはあるかも。やっぱりすごい人だね。南禅寺といえば、今はもうこの水路閣目当ての人が多いのかな。建設計画が上がった時は賛否両論だったらしいけど、今や水路閣も南禅寺の一部なんだね。この赤レンガに緑で囲まれた空気感、落ち着くなぁ。あの奥の階段を上ると、左は南禅院。右に行くと、水路閣の上を歩いて疎水公園まで行けるの。水路閣で引き返しちゃう人も多いけど、私はこの道を通るの楽しみだったんだ。結構高い位置にあるから、西に向かって京都の街が一望できるよ。天気がいいと、金戒光明寺も見えるんだよ。見て。水路閣の方向の柵の模様、ハートになってるでしょ？ここ撮影スポットなんだよ。一緒に写真撮ろうよ。はい、チーズ。
こうやって、一つ一つ、同じ思い出が作れると嬉しいね。